暑さ寒さも彼岸までと言いますけれども、季節の歩みは分かりにくくなった気がします。季節は秋から冬へ、夏の猛暑の日にちょっとした木陰に救われたことなど忘れてしまうことでしょう。暑さ忘れて影忘るなんて言葉もあります。今はすっかり頼もしい僕らの代表ですが、苦しんだ時代に何を学んだのか、何を努力したのか、また苦しい時はやってきます。忘れちゃいけないことはいっぱいあるわけです。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日は金子達人さんとお送りします。金子達人さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
前回ちょっと代表を僕たちはどうみたいな話ちょっとしたわけですけども
、その前に阪神で脱線しすぎましたよ。
すぎます。それは僕が悪いんですけど、はい、どうですか、さっきラグビー、バスケット、世界陸上、スポーツ大好き金子さんとしては何でも楽しんでらっしゃるんじゃないかと思います。
はい、大前提として、まあ、前回もちょっと申し上げたんですけれど、日本人アスリートの意識と立場がもう、はい、昭和とはまるで違うなっていうのをすごい感じます。
うん、平成とも違う？
平成とも、まあ平成はその礎ですけれど。
なるほど。はい。
僕ら昭和の時代って極論してしまえば家畜人ヤプー世代ですから。もう日本人だからダメ。
はいはいはい。
だから勝てない。
ええ、
負けるとだって日本だもんっていう。
うん、
というのとは全く違いますよね。
そうですね。
もう本当に世界一というか伝説のスーパーレジェンドが野球界に出現していて、それが日本人なわけですから、
うん、ああ大谷選手ね、はい、すごいですよね。
もう日本人であることにコンプレックスを持つ必要が1ミリもないですよね。う
ん、でもなんか昭和のスポーツマンの典型みたいな感じには見えるんですけどね。明るくて朗らかで大柄で優しくて強くてたくましくて、誰も彼を嫌いじゃない
で、言葉少なめでね。
そう、
だそういう意味でいくと昭和のいいところもちゃんと受け継いでるんですね。
そうそうですよね。うん、
日本が生んだスーパースターであることは間違いないんですけれど、日本人のスーパースターって日本だけでスーパースターなケースが多々あるじゃないですか。
確かにね、残念ながらそうでしたよね。うん、
まあ、アメリカにおける野球人気っていうのを考えると、うん、アメリカで大谷選手がスーパースターかっていうと、これちょっと異論があるところだと思うんですけれど、
はい、
野球を愛する人にとってのスーパースターであることはもう間違いないですから、
うん、間違いない、それは本当そうですよね。僕彼見てるだけで幸せな気持ちになりますもん。
でペレという選手が出現したことによって、
はい、
ブラジルという国のイメージ、サッカー界にあっては激上がりしてるわけじゃないですか。
確かにそれはそうですね。
なんとなくブラジルにシンパシー抱いちゃうじゃないですか。
うんうんうん、
それを今大谷翔平、
うん、
それからいろんなスポーツの選手たちが世界中でやってるんですよね。
本当そうですよね。うん、
これは差別だとか衝突って相手に対する無知から生じるところってすごくあると思うんですよ。
う
ん、
そうだと思います。
ストイコビッチがいたおかげで名古屋の人たち、それから日本の人たちって、うん、セルビアあるいはユーゴスラビアという国に興味を持つかと生まれたわけじゃないですか。
そうですね。
ユーゴスラビア、セルビアの人たちに差別しようってなかなか思えないじゃないですか。
思わないです、全然思わないです。ピクシーの友達かなと思っちゃいますもんね。
うんうん、でも1940年代には鬼畜米英って言ってた国なわけじゃないですか、僕たち。
そうですね、肛門壁眼って言ってましたからね。
はいはい、あの時代に大阪タイガースにランディ・バース様がいらっしゃったらですね、
ははなるほど、
荒らせられたらですね、大阪のファンだけは鬼畜米英とは言わなかったはずなんですよ。
なるほどね。
まあ、うん、それは冗談としても本当に経済的には失われた20年30年って言われてますけれども、うん、日本の好感度、日本に対するシンパシー、スポーツ選手たちが激上げしてくれるなっていうのを感じます。
それをね、全然政治をやってる方たちって分かってないのが僕はつまんなくてしょうがないんですけどね。
いや、分かんなくていいです
よ。いいの？
うん、それに一丁紙しようとしてクールジャパンとか外務省が始めたりするとしょっぱいことになるわけじゃないですか。
まあそれはそうですね。
せめて日本でスポーツを運営してる人たちの税制をもうちょっと何とかしてあげるとかね、
はい、あ、それはすごく大事なことですよね。
はい、
そう思う。うん、
これだけ日本のイメージを上げてるんですよ。
うんうん、
そこにお金を出せとは言わん、
うん、
でもむしり取るのやめてっていう。
確かにそうですよね。そこは特別扱いでいいんじゃないでしょうかね。
ねえ、
うん、そう思います。
これ本当に明治維新以降、
うん、
日本に憧れる人たちってアジアにブワーって出現したわけじゃないですか、
はい、
まあ、その後日本は失望させちゃうわけですけれど、
そう、ね、今ね残念なことになってますけどね。
でも今 J リーグ発足から30年、
はい、
明治30年だとするとちょうどこんな感じだったんだろうな。
そうか、文明開化からね、
はい、で中国、うん、韓国、今も反日を国是としてる国ですけど、
うん、
スポーツに関する日本に対する憧れってはっきりあるわけじゃないですか、
うん、今はそうでしょうね、
うんうん、これはね潰さないでほしいな。な J リーグにしてももっと邪魔をしないでほしい、
うん、なるほど。
で選手たちがもっとお金もらえるように、
うん、
選手だけじゃないスタッフも、
うん、
お金をもらえるような環境を作ってほしいなと思いますね。
本当ですね。経済学という点で見ても、あるいはこう国交ということで判断しても、うん、スポーツがこうもたらしている利益っていうのはすごく大きいですもんね、
はい、
うん、
でじゃあ代表チームを強くするために大事なのは何かって言ったら、僕はやっぱ底辺だと思うんですよ、
うんうん、
だ底辺を育てるために、
うん、
それはもう文科省だろうかなんだか知りませんけど知恵絞ってほしいし、
うんうん、
絞る人に、絞ってくれる人に票を入れたいなって思いますね。
僕はそういう能力って今の事務方の方たちにあまりないんじゃないかというふうにこう割とこう低く見ちゃっているんで、
うん、
逆にねその代わりできたものに対しては認めるっていう部分だけは持っててほしいなと思うんですよ。
まあでも票になるって分かったら、
ええ、
向こうからやってきますよ。
そうかな、うん、早くなるといいなと思ってますけどね。
ただちょっと心配なのは、
うん、
サッカーはそれこそワールドカップ行く前に J リーグ一応バズったわけじゃないですか、
うん、
でそれ以前からキャプテン翼の影響もあって、
はい、
若年層の競技人口では日本で1位のスポーツになっていたっていうのがあったので、今があるというか、例えばワールドカップに行けない日本がこの先来たとしても、もう僕日本のサッカー大丈夫だと思うんですよ。
そう思います、うん、
昔はちょっとやばかったですけどね。
そうですね、うん、
ただバスケットしかり、
うん、
ラグビーしかり、
うん、
なでしこしかり、
うん、
これってまず最初に日本代表ありきなんですよね。
そうですね。
で、
う
ん、日本代表がこけると全部こけてしまう危険性ものすごくあるわけですよ、
うん、確かに。
で代表チームの結果を、
うん、
安定して残すってこれなかなかできることじゃないじゃないですか。
そうですね、うん、
で、まあ、バスケットにしてもホーバス監督素晴らしいですよ、
はい、
でもこれはそれこそ85年のバース様じゃないですけれど、
うん、
これから誰がやってもホーバスに比べればっていうのを僕作っちゃったと思うんですよ。
なるほど、なるほど、うん、
なのでこのチャンスタイムに、
うん、
ラグビーにしてもバスケットにしてもどれだけ下を広げられるか、
うん、そうですね。
そこで活躍した選手、そこで日本を感動させた試合取り上げるのは、
うん、
いいことですよ、
うん、
いいことですけど、
うん、
それだけじゃダメだよっていうのはすごく思いますね、
うん、なるほどね。僕メディアとの相性っていうことだとどうしても考えて、大谷翔平選手ってすごく取り上げやすいと思うんですよね、うん、だからいろんな日本の報道と言われるこう一括りワイドショーも含めた報道というか、まあ、そういうメディアソースの中でどこにでも出てこられるっていうところが彼の強みじゃないかなと思っていて、
うん、
ラグビーにしてもその前回前々回の大会から含めてキャラクターがやっぱこう立ってきている人が何人かいる。五郎丸さんみたいな方もいらっしゃるかと思うと、笑わないとかいろんなキャラクターの中でこう出てきていて、やっぱ
よく笑ってましたけどね、はい、彼ね。
そうですね、そうよく笑われる方なんですけど、ユーモアもありますしね、うん、でまあリーチマイケルが例えばこう広告に出てくると嬉しかったりとか、そういうものもあって、だから何ていうんですかな、こううまく乗ることができると、それを知っていることを継続することに対して今の子たちっていうのはこう外れることを怖がるじゃないですか。だから外れてないんだよというような、その安心感ということを与えられることができる代表っていうのはまだ続けていけるんじゃないですかね。
負けたらでもこけますよね。
うん、でもラグビーとかも大丈夫じゃないですか結構。
いやいや、
まだダメ。
だいぶ僕やばいと思いますよ。
そうです
か。ラグビーが正直一番やばいと思います。
そうですか、
はい、
ええ、 僕はなんか馴染んだなって感じしてるんですけどね。
馴染みましたよ、馴染みましたけど、うん、ワールドカップでベスト8っていうのをコンスタントに残せるチームではないし、
うんうん、まあそうですね。
でコンスタントに残せてベスト8に行けて現状維持なわけじゃないですか、うんうん、こっから上って、
うん、
だって北半球で1カ国しか勝ってないんですよ、
まあそうですよね、うん、
そこに日本が入っていくのは本当に簡単なことじゃないですし、
まあ確かにそう。でもラグビーってこう結果だけの世界の文化じゃないところが受けてるのかなって僕は
思う。ラグビーに関して言うとそうでしょう、
はい、
でも日本におけるラグビーの盛り上がりは僕は結果だけだと思います
。あ、まあそうね、そこは難しいところですよね、うんうん、それは課題ですね。かなり
バスケットもそうですよね。
そうですね、
うん、もうバスケットに関して言うと僕は愕然としたのは、それ日本がオリンピックの出場権獲得したのは素晴らしいこと、でその週かなんかに感動ありがとうみたいな特集を民放がある民放が組んだわけですよね、
はい、
すいませんまだワールドカップ準々決勝なんです
けど。そうなんですよ、そういうことです、問題はね、うん、
つまり熱狂した方もそれから番組を制作した方も、うん、好きなのはバスケットボールじゃなくて勝つ日本なんですよね。
まあそうです
ね、これは本当に危ないと思う、
うん、
競技の未来を考えると。メディアの
問題はすごく大きいですよね、そこのところはね。
まあメディアの人に言わせれば、うん、ファンがそれを望んでるからってことになっちゃうと思うので。
いや僕はそれはメディアにいた人間として詭弁だと思いますね、うん、自分が放映権持ってなかったらやらないところだっていっぱいあって、天下の大きな会社だって自分が中継しないところにいかにこうそっけないかっていうのを見てると、
まあでも結局じゃあカタールのワールドカップの時も、
ええ、
大会前だいぶしょっぱかったですけど扱い、
まあそうですよね、う
ん、だいぶしょっぱかったですけど手のひら返しまくったわけじゃないですか。
まあそうそうそう、それメディアです日本のね、
はい、うん、でなでしこもすごい頑張った、
頑張った、
でもこれ手のひら返らなかったんですよね、
うん、まあなるほど、うん、
でそれは、まあ、当然だなと思ったのはスタートがワールドカップチャンピオンなわけですよね、
うんうん、
日本人にとって。
そうですね、なるほど、そうか
っていうのがスタート地点になってしまった競技って厳しいですし、
うん、そうですね、
サッカーの場合ドーハでワールドカップに行けないっていうところから大抵の日本サッカーファンスタートしてるわけですよね、
うん、そうですね、
だから上がっていくことができたけれど、
うん、
まず最初に上がっちゃって維持するのも大変、
うん、
っていうかほぼ不可能、
なるほど、
っていう競技は本当にしんどいなっていうのは思いますし、ラグビーもバスケットも今ね風が吹いてるのは事実ですけれど、
ええ、
調子乗るとすぐ止むよ風はっての思います。
確かにね、うん、まあでも経済的なことで これだけね得をできるこうスポーツの競技、特に代表が今いろんなジャンルで強かったり話題になってたりするじゃないですか。だから時ってことを考えたらやっぱこうもうちょっと僕は政治家の方たちがさっきの税制の優遇措置にしてもいろんな形で興味持ってくれたらこの国のスポーツ文化って本物になっていくんじゃないのかなっていう気がしますけど、メディアも大きく成長しなくちゃいけないと思ってるんですけど、
まあでも僕時間の問題で向こうがすり寄ってくると思いますけどね、
ええ、どうですかメディアはどうですかね。例えば気になるのは有名なプロゴルファーが今日の結果はこうでしたっていうじゃないですか、だけど優勝したのは誰だってことを報道してくれないっていうのが日本のスポーツの悪いところで、
はい、
ええ、これ変わりますかね。
変わるでしょう。
変わる。
やっぱり恥ずかしいって思う人増えてくるでしょう。
恥ずかしいと思ってもらわないと困るんだよな、うん、
すごい恥ずかしい、
うん、
でも本当に票になるとなれば、
ええ、
反日を教えの基本にしてる宗教にも、
うん、
頭下げに行っちゃうのが政治家っていう人種ですから。
本当だらしないですよね、うん、それは本当にそう思う、うん、
実際琉球でチームに携わってた時も選挙になると政治家の人わらわら来てましたからね。
あ、そうなんですか、
はい、
うーん、
地方だともう J リーグのチームを応援してることによって票取れるって読んでる政治家現れてるわけですよ、
うん、
この流れはもう日本中に僕広がると思いますけどね。
海外だとね、例えばどこのクラブチームのファンだったかってことこう自分でこう表明する人って多いじゃないですか、うん、そっちのファン取り込もうとしたりするじゃないですか、
うん、
で私は例えばこの競技が好きですとかっていう形よくおっしゃる方いらっしゃるじゃないですか。日本ってかつてアントニオ猪木さんがスポーツ平和党とか作られていた時代とかってもっと僕スポーツ行くのかなと思ってたら結局そこのところが続かなかったのが本当に残念で、
うん、
なんかスポーツ大臣とかブラジルとかあったりするじゃないですか。ああいうのって日本無理ですかね。無理なのかな僕らたちの国って。
いやスポーツ大臣とか僕は正直いらないと思います、
そうですか、
はい、
ええ、
あの 娯楽ですからスポーツって基本
だって娯楽って今の日本にすごく大事なことじゃないですか、うん、これから特に大事じゃないですか、
うん、
ええ、
あの日本の政治家官僚が絡むと、うん、素敵なものもダメになってしまう気がするので、ま
あ、それはそう
ですけど、ね、僕は関わらないでほしい。だからとにかく邪魔しないでっていう、うん、本当に本当にもう宗教にしてるぐらいの優遇措置をスポーツにもちょうだいっていう、
うん、
宗教新興宗教、
うん、
どれだけ世界における日本の役に立ってるのか知らんけど、
うん、
日本のスポーツだいぶ日本人のイメージ上げてるよ、
う
ん、
そうですね、
これほっとくのあんたらっていう、うん、ですり寄ってくると思います。
なるほどね、そうなってくれたらいいなって思いますけどもね、うん、まあでもなんか今代表っていうのはこう今の若い人たち、まあ、Z 世代とかいろんな言い方あるけども心に訴えるっていうのはいつの時代も変わらないんですね、
うん、と思いますよ。
強いとか代表っていいなっていうのって、
うん、まあ、正直僕あんまりジェネレーションギャップとか感じない人間なんで、
うん、
あの僕らだって新人類って呼ばれてたわけですから、
呼ばれてた時代がありましたね、
はい、
ええ、
まあいつの時代もあることなんで、
うん、
日本人は日本人だと思いますけどね。
なるほどね、うん、日本の代表の未来は明るいと思いますか。
これね、だから本当に日本のスポーツの未来に投資できる株があったら、うん、僕オールインします、
うん、しそうな気がする
オールインします
そうですよね、
うん、今が、
うん、
1996年7年だとして、
うん、
全財産、
うん、
100万円あります、
はい、
タイムマシンで戻ったら僕は全部ヤフー株に突っ込みますよ。
あ、なるほど。
それで億になるわけじゃないですか、うん、今100万円よりもうちょっとお金あるんで、
うん、
本当に株スポーツ株みたいなのがあったら、
うん、
オールインしますね。
なるほどね。スポーツライターってそのくらいロマンチストじゃないといいもの書けないんだなと思って、あの思います。僕ね、あともう一つ最後にちょっとこれだけ思うんですけど、今の代表の面白さと良さみたいなものを金子さんってやっぱ独特の形でブームになられた方だと思うんですよ。代表のこと書いていて、そういう面白いものを書いてくれる人最近いないなと思って残念に思ってるんです。
いや、いっぱいいるでしょ。
いないですよ。
いっぱいいますそれは書き手のレベルだって上がってるはずです、きっと。
本当に、
はい、
そうですかね。
僕人のものあんまり読まないんで
知らないですけど。そうでしょ、だからそういうんだと思った、はい、今日はこの辺にします。金子達人さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。